使徒パウロはその証明を受け、福音伝道者として各地を巡り、イエス・キリストの十字架の福音を述べ伝えました。しかし現在彼は自由の身ではありません。彼は捕らえられ、また尋問を受け、そして裁判を受けるその過程に置かれております。パウロはきっと神から与えられたその自由を持って、また御言葉が届けられていない場所へ赴き、福音宣教の働きを続けたいと願っていたことでしょう。しかし主イエスに従うその弟子の道、すなわち福音を伝える歩みとは、時には自分の望む場所ではなく、また望まない状況の中に置かれることもある。パウロの旅路を通してその真理が教えられるのであります。今日の箇所はその総督フェリクスの前に立つパウロの姿を映し出しております。24節の御言葉もありますと、数日の後フェリクスはユダヤ人である妻のドルーシラと一緒に来てパウロを呼び出し、キリストイエスへの信仰について話を聞いた。総督フェリクスはこのような権力を持つ人でありました。まあ、彼はそのような力を持ちながらも、一方でその福音やまたイエス・キリストに対して、まあ、少なからず関心を抱いていたようであります。まあ、その信仰はどのようなものであるのか、まあ、興味を抱いてパウロと会うようになりました。パウロと彼が会った時、彼はどのような言葉を聞くことを期待していたことなのでしょうか。パウロはこの総督フェリクスに語ったその内容は、続く25節の御言葉を通して知ることができます。25節の御言葉を見ますと、しかしパウロは正義や節制や来るべき裁きについて話すと、フェリクスは恐ろしくなり、まあ、今回はこれで帰ってよろしい、また適当な機会に呼び出すことにすると言った。パウロを通して語られたその言葉というものは、正義について、また自己の節制について、そして来るべき裁きについてでありました。パウロはきっとその誠の正義、まあ、すなわち神の義とは何かを、 何であるのかを語ったに違いありません。まあ、興味深いことに、その義というその漢字が、まあ、羊の下に割れと書くように、まあ、自らのうちに義があるのではない、ただ子羊なるイエス・キリストの前にひざまずくことによってのみ神から義とされるのだと伝えたはずであります。また節制というもの、それは自分の望むものを心のままに味わって、まあ、気楽に生きることではなく、まあ、自らの欲望を退け、主の御前へへり下って歩むことであると教え導いたことでしょう。さらに彼は来るべき裁きについても、私たちの人生には必ず終わりがあり、いつかは神の裁きの座に立つことを覚え、神を恐れつつ生きるべきであると語ったことだと考えられます。パウロが語ったこの言葉は、この世の権力を持つフェリクスの心を激しく揺さぶり、まあ、不安にさせたことでしょう。彼は自らその高い地位に座り、まあ、全てを所有し享受できる場所にあり、また人々を裁く裁判官の席におりました。そのような自分が徹底的に神の御前で低くされ、また自らも神の前では罪人に過ぎないと、そのように認めること、自らの欲望を手放しへり下って生きること、 そして神の裁きを恐れつつ生きること、これらは決して彼にとって耳当たりの良い言葉ではなかったはずであります。だからこそ彼は恐れを抱き、帰ってよろしいと、また適当な機会に呼び出すことにすると、そのように告げたのであります。その権力あるその場所から彼は降りたくなかったのだと思うのであります。私たちも何かを手にすれば失いたくない、また高められれば低くなりたくない存在ではないでしょうか。また常に手にしているものを手放すことは決して容易なことではありません。またパウロの言葉は悔い改めへの招きでもありました。しかしフェリクスは悔い改めの心を持つことができなかった。自分の都合の良い時に、まあ、これこそがこの世の力に頼る人々の姿なのかもしれません。神の時ではなく自分の都合の良い時に、自分の定めた時に合わせて生きようとするその姿であります。しかしパウロはその自分の自由を奪われ、また自分が望まないその状況、また望まない時間の中に置かれながらも、正しなる神様の導きに従い、真実な福音の証人としてその場にとどまりました。続く26節の御言葉を見ますと、この総督の心の底にある態度をもう一つ見出すことができます。だがパウロから金をもらおうとするした心もあったので、たびたび呼び出しては話し合っていた。パウロをたびたび呼び出しては言葉を交わしていたのですが、その動機を思うとき、非常に痛ましく感じられる部分であります。その福音についてもついて聞くためでも、神について深く知るためでもなく、少しでもそのお金をもらうための、その少しでも賄賂を得られないかという、その下心を持ってパウロを呼び出していたのであります。これまで神について聞くこともなく、まことに真剣に神の御前に立つ機会を持たなかった彼に、神様は特別に与えてくださった恵みの時でありました。囚人の身として目の前に現れたパウロでありましたが、神様がその総督のためにそのパウロを使わして、その恵みの時を与えてくださったのであります。フェリクスの人生においてこの時期はどれほど重要な意味を持っていたことでしょう。しかし彼はこのかけがえのないその時を、ただ自分の利益のためだけに費やしてしまったのであります。私たちもまたこの地上の歩みにおいて、まあ、実に多くの人々と出会い、また関わりを持って会えるものであります。多くの人々とその交わりを持つとき、私たちは何かを分かち合い寄り添うために出会っているのでしょうか。私たちがその人々と関係、また関わりを持っているとき、どのような思いを持ちながらその交わりを持っているのか。今パウロは何も持っていない状況でありました。また自分の自由すら奪われております。最もその苦しい状況の中に置かれておりましたが、それでもパウロはその彼に神様の福音の恵みを与えたいと願っているのでありました。 自らのうちにある最も尊いものを惜しみなく分かち合いたいと、そのように願い、そのフェリクスと向き合っていたことなんですね。そのフェリクスのした心と、そのパウロのその心の姿勢、どれほど、なんと大きな違いであるのでしょうか。この世の多くのものを手にしながらも、なおそこで何かを得ようとするそのフェリクス、この世のものを何一つ持っていなくとも、なお与えようとするそのパウロの霊的な態度、この二つの人生の姿はあまりにも対照を成している姿ではないでしょうか。このことを私たちがこの世において主の弟子として、また福音の証人として歩むこととはどのようなことであるかを私たちに教えているのではないでしょうか。私たちの信仰の歩み、また出会う人々とのその交わり、その関係というものが、ただ私たちのうちにおられる主イエス・キリストと、私たちに与えられた福音の恵みを分かち合うためのものとなります。続く27節の御言葉を見れば、さて2年たってフェリクスの後任者としてコルキウス・フェストゥスが赴任したが、フェリクスはユダヤ人に気に入られようとしてパウロを監禁したままにしておいた。総督フェリクスは自らの任期を終え、もはや総督としてその側にとどまることはなくなりました。しかし彼は自らがなすべき務めを正しく終えることなく、ただユダヤ人たちのその関心を買おうとして、パウロをさらに2年間も牢に閉じ込めたままにしたのであります。ここで2年経ってという言葉がありますが、この言葉を深く巡らせてみたいと思います。この2年間という言葉、一体どのような時間が流れていたことなのでしょうか。パウロはこの長い時間、とわらわれの身として、その自分の自由を奪われ、まあ、人々に福音を伝えることも困難なまま、その牢に監禁されていたはずであります。とりおきフェリクスに呼び出されては、彼と対話する機会があるのみであった。まあ、福音を伝える者として、まあ、福音を伝える者にとって、この2年というその時はどれほどもどかしく、また心に重苦しさがあったことなのでしょうか。その彼の人生においてかけがえのない大切な時間が、ただ虚しく、ただ過ぎ去っていくように感じられたかもしれません。他の町へ、他の地域へ、他の民族へと、その福音を届けなければならないのに、なぜ神は決して短くないこの2年間というこの時を、長い月日を私に与えられたのか。パウロはそのような問いを抱いていたのではないでしょうか。ではその2年間の間、パウロはその時何をしていたことなのでしょうか。フェリクスとわずかに言葉を交わす時間以外、パウロはおそらくその牢獄の暗闇の中で、その教会の人々、また共同体の人々にその手紙を書いていたのであります。皆さんもご存知のように、今日私たちが聖書を通して与えられているそのパウロの手紙、そのパウロの手紙の多くは、その獄中書簡として私たちに与えられております。 パウロがその牢獄にいながら書いたものが私たちのもとに聖書として与えられ、神様の御言葉として私たちに届けられているものであります。パウロは牢に閉じ込められていたその時、外の世界にいるその信徒の一人一人に向けて神様の御言葉を綴りました。自らの状況を彼らに知らせ、彼らの心にそっと寄り添い、また励ますために書かれたその手紙が今日私たちの聖書となっているのであります。その手紙がその2000年というその時を超えて、まあ、無数の民族に届けられ、神の言葉として読み継がれて継がれることになるとは、まあ、当時のパウロには想像も及ばないことであったと思います。しかし神はその制約の中で、まるで自由が全て失われたような、その閉じ込められたようなその状況の中で、確かに神様の御業を進めておられたのであります。パウロのこの歩みを通して、私たち自身の生活のただ中を振り返されられることであります。私たちの中にもまるで鎖につながれているかのように、私たちの自由を奪われ、またその困難な状況の中をもがきながら歩んでおられる方がいらっしゃるかもしれません。神が私に自由を与えてくださるなら、この縛りから解放してくださるなら、またこの病を癒してくださるなら、もっと主のために働くことができるのにと、そのように神から託された状況というものがあまりにも重く、自らのなすべきことが限られていることに胸を痛めておられる方も少なくないと思います。その苦難が、また私たちの問題が、また今置かれている状況というものが意味のないもののように見えたり、また自分の時間がただ虚しく冷やしているように感じられることもあるでしょう。病の床に伏している時や、また不自由さに縛られている時は、なおさらそのように思うのであります。しかし私たちがそこに確かな希望を見出すことができるのは、その縛りやその問題やその状況、またはその不自由さというものが決して無駄な時間ではなく、その時こそ神様が共いてくださって働かれる時であり、そこから神様が御業を成しておられる時であること、それを私たちが心に留めたいと思います。今私たちがそのすべてを理解することも、また私たちが置かれているその状況を、またその問題をすべて説明することもできないかもしれません。しかしパウロのこの2年間の牢獄の生活の中で、静かにその御業を成し遂げられていた神様は、今も私たちのそのあらゆる環境の中で、私たちのその状況の中で、私たちが直面しているその大きな問題の 前でも、確かにその御業を進めておられる方であります。神様は私たちがどのような状況に置かれていようとも変わらず御業を成し遂げられる方である。続く25章の1節から3節までの御言葉を見ますと、フェストゥスは総督として着任して3日経ってからカイアサ カイサリアからエルサレムへ登った。最初たちやユダヤ人の主だった人々はパウロを訴え出て、彼をエルサレムへ送り返すよう計らっていただきたいとフェリツスに頼んだ。途中で殺そうと陰謀を企んでいたのである。この箇所に登場する大祭司やユダヤ人の指導者たちとは一体誰なのでしょうか。彼らは確かに他のどのユダヤ人よりも自分たちが神の御前に立っていると自負し、また人々からも神に属する者として見なされていた人々でありました。そのような宗教指導者たちが今果たして誠に神様の御前に立っていると言えるのでしょうか。彼らは今パウロをこの世の法廷に訴え出ています。そして目に見えるその世の力により頼み、その力を用いてパウロをどうにかしようとしているところなんですね。さらには自分たちの目障りになったその一人の人間を、また弱い一人を破滅させ、その命を奪おうとまで陰謀を企んでいたのであります。神を恐れ敬うはずの神の民、神の御前に聖別されて立てられたはずの宗教指導者たちが、今日で言えば教会の役員一人一人がどうしてこのようなことになってしまったのでしょうか。これは本当に不思議な言葉でありますし、私たちの心に重い問いを投げかけるものでもあります。彼らも初めからこのような悪に染まっていたわけではないはずであります。若い頃には神への敬虔な思いと真実な心があったからこそ、誰よりも神のことに熱心に仕え、神から与えられたその務めを担うようになったことでしょう。しかしいつしか彼らのうちに闇が忍び込み、ついにはその闇の奴隷となり果ててしまったのであります。この姿を前にして私たち自身のその信仰の歩み、その私たちの信仰の年月が、また教会で与えられているその務めを恐れを持って振り返されるのであります。私たちもまだ長い間その神様のためというその名目で歩みながらも、自分の望みを叶えようとするとき、あるいは自分の思いと合わない、あるいは気に食わない誰かを排除しようとするとき、神の御心にかなわない、またこの世の人々とは全く変わらない方法に頼りながら歩むことはないのでしょうか。自らが正しいと思い込むそのやり方で一つ一つのことを進め、誰かを追い詰めようとする思いで働いてはいないのでしょうか。そのような問いが私たち一人一人も与えられている問いであります。聖書には自らの手で解決しようとするこの世のやり方を退け、全てを神に委ねた人物の記録が記されております。その代表的な例がそのダビデでありますが、ダビデはサウル王から不当な扱いを受け、幾度となくその命の危機にさらされながらも、決して自らの潔白を人々に訴え出ることなく、ただ神様にだけ寄り頼み、神様だけに祈りを捧げ、また神様だけに祈り求めたのであります。 また彼にそのサウル王を討ち取る機会が与えられた時でさえ、自らの手で裁きを下すことなく、ただ神の正しい裁きに委ねていました。かえって善をもって悪に勝とうとしたダビデのその姿、今日の箇所に出てくるその宗教指導者たちとは対極にある、誠の正徒の道を私たちに示しているのではないでしょうか。パウロは今このような宗教指導者たちやその政治の指導者たちの間で縛られたまま引き回されております。パウロはただその流れに身を任せて、ただ連れて行かれていることなんですね。続く4節から5節の御言葉を見ますと、ところがフェストゥスは、パウロはカイサリアで監禁されており、自分も間もなくそこへ帰るつもりであると答え、だからその男に不都合なところがあるというのなら、あなたたちのうちの有力者が私と一緒に下って行って告発すればよいではないかと言った。パウロには自ら選ぶ自由はありません。ただ縛られ引かれて移動するのみであります。まるで包囲場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わないその羊のように、この世の人々のなすがままにその身を置かれておりました。ここで主イエスが愛する弟子たちを福音の証し人として世に使わされる時に語られた言葉を思い起こされるのであります。私があなた方を使わすのは、狼の群れに羊を送り込むようなものである。主は弟子たちや福音を伝える者たちがこの世でどのような状況に置かれるかをすでに見透かしておられたのでありましょう。狼の群れのただ中へ、その一匹の羊として使わされていくのであります。主イエス・キリストご自身がまずそのように謝りました。主イエスはそのように法廷で裁きを受け、今パウロが経験しているその苦難をあらかじめ身をもってお受けになりました。そして弟子たちもまた福音の証し人もまた同じような苦難を通るであることを深くご存知でありました。私たちはこのような苦難に遭うことを決して望むものではありません。私たちが本当に主のために生きるなら、すべてのことが順調に私たちが願う通りに、私たちの計画の通りに進むことばかりを願ってしまうことはないでしょうか。しかし私たちが使わされたこの世は、すべてが安全に整えられた場所ではなく、むしろ狼の群れであり、私たちはそのただ中で羊として生きるように召されていること、そのことを覚えていただきたいと願います。主イエスが私たちに望まれることは、主イエス・キリストがそのように歩まれたように、またパウロも、そして多くの迫害や苦難の中にあるキリスト者たちも、狼に出会った時に同じように狼になるのではなく、黙々とその苦難を忍ぶ羊として真実の愛の福音を証しすること、それを教えられるのであります。 主の御心というものはどのようにしてでも神の愛を受けた者たちがこの世の中で生きとして生きることであります。時に縛られ、時に惹かれ、自由を奪われ、背負わざるを得ない多くの苦力とロープがあるかもしれません。しかしそのような自分の状況の中にあっても真実なる神様が共にいてくださるゆえに、今は全てのことを理解することも、今はその全てのことを説明することもできなくとも、主が必ずご自身の御心を成し遂げてくださる。そのように信じて福音の証人として歩み続けるとき、神様は私たち一人一人の歩みを通して、私たちの人生を通してこの地に神の御国を建て上げ、また私たち一人一人を用いてその御業を成してくださるのであります。愛する皆様、私たちがこの地上を歩む中で、もし主が平安な時順調な歩みを与えてくださるなら、どうかそれを福音の証の機会として用いていただきたいと思います。しかし一方で、もし神が私たちを縛りととどめ、自らの手に負えないその困難な状況に置かれることを許されたとするなら、それもまた主の深い恵みの時であることをどうか忘れることがないようにと願うものであります。いかなる状況、いかなる環境、いかなる問題の中にあっても、ただ主が主であられることを表す私たちの歩みとなりますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛する神様、私たちを福音の証人として招いてくださったことを感謝いたします。時に私たちの人生に望まない厳しい状況、また苦難や苦べき痛み、そして身動きの取れない日々が続くことがあります。その期間があまりにも長く続くこともあります。しかし主よ、パウロがそうであったように、私たちが狼の群れのただ中に使わされた羊として、ただイエス・キリストの福音の証人として今ここに置かれていることを覚え、神様を見上げ与えられたその道を歩むことができますように、励ましと知恵を与えてください。主、私たちがこの世においてフェリクスのような力ある立場に置かれるときこそ、神を恐れる心を与えてください。信仰の年数がどれほど長くなろうとも、あの大祭司や宗教指導者たちのようになってしまうことがないよう、私たちをへりくだりの中に目覚めさせてください。たとえ一人であっても、ただ神の御前で真実に歩む主の弟子とならせてください。私たちの一日一日の歩みが誠の証となりますように、ただ主が主であられることを表す祝福の通路として私たちを用いてくださいますように、すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。